文化系トークラジオライフ。
文化系トークラジオライフ、今日はですね、映画花束みたいな恋をしたについてですね、まあいろいろお話をしているわけなんですけれども、ここでですね、社会学者の鈴木健介さん、チャーリーさんからもメールをいただいていますので、ちょっと読みたいというふうに思います。花恋の2人の主人公麦と金はサブカルっぽい話題が好きなように見えて、何が好きかの話はあってもどう好きかについて話が出ないというのは作品を見た人の感想でもよく目にするところです。僕も同じ感想を持ちましたけど、よく考えてみるとそれって普通かもなとも思います。現代の消費社会においては、同じパターンの消費を行うことが相手と気が合うことと同じだとみなされます。例えばデートをするという行為は、お互いを深く知り合うというよりは同じ消費を共にすることで成立します。ここで一つ問題になるのは、じゃあ恋愛感情を持った人でしかしないことと友達同士ですることの間にどんな差があるのかということです。実際デートコースという概念は随分と薄れ、かつてカップルで行っていた消費行動の多くは同性の友人同士で行うことができるようになっており、またそちらの方が大きな市場になっています。なってもいます。友チョコなんてのはその典型です。麦とキノは付き合い出してすぐ3日未満やりまくっていたというエピソードからも伺えるように、2人とも性欲が強いから同じ消費行動恋愛関係というコースになりましたけど、その後はむしろ消費ではなくクリエイターたちの人脈に関わるようになり、消費者ではなく作り手送り手として関わり合うようになってきます。その過程で創作やサブカルへの向き合い方にすれ違いが生じるのですが、それって恋愛というよりバンドの解散みたいだなと思ったのでした。初期衝動で自分たちこと最高だってなるんだけど、それはあくまで音楽の消費者としての感覚で、金を稼ぐ生産者になってしまうとどこに向かうべきかをめぐる対立が生まれてしまうのですよね、ということなんですけれども、これもなんか、そうだなという気がしますが、小目川さんいかがでしょうか。
そうですね、今のねチャーリーさんのメールもそうですし、あと僕今もそのさっきね山本さんがおっしゃってた、ね、どうしたら2人が別れないで済んだのかっていうのを延々とこう頭の中で考えてるんですけど、その消費者としての、立ち位置なのかどうかとかっていうことにもつながると思うんですけど、結局そのどういうふうに2人が、あり得たのかっていうのが、先ほどメールくださってた方も2人で見に行って、片方は恋愛の話として見た、でもう片方は労働の話として見たっていうように、何層かこう、いくつかの層が重ねられた物語になってると思うんですよね。これちょっと若干ネタバレになっちゃうかもしれないですけど、ファミレスで最後に2人が話す時に、会話の流れで、麦は、ずっと恋愛するなんて無理だよと、夫婦になって家族になって生活をしていこうよと言って、キヌはうんという直前まで行くんですね、揺れるんですよね、そこで。ただ、そこで、自分たちが数年前に、やっていたようなコミュニケーションを取っている若いカップルを偶然見かけて、急にもうキヌはそれを見て耐えられなくなって飛び出して、ファミレスを飛び出してみたいな流れになって別れるわけですけど、でその時に果たして麦とキヌがその彼らに何を見たのかっていうのが結構いろんな見方ができると思うんですね。で僕は個人的に思ったのは、このカップル、若いカップルは、今相手に対して、何々さん何してるかなってずっと考えてましたってお互いに言うんですね。あなたとで序盤の方にも麦と絹のモノローグ的な思いの中で、好きっていうことが相手と一緒にいない時に相手を考えるっていうことが好きの度合いなのだとしたら、もう私は多分あの人のことが好きだっていう、言葉が出てくるんですよね。で僕の中では、労働っていうのをどう展開していくか共有していくかみたいなことももちろん重要な問題ではありつつ、この最後でやっぱり問題になってるのは、あなたをどれだけ思えているかっていう非常に古典的な話に着地してる感じがしたんですね。なので、なんて言うでしょうね、共にいない時間に、これも本当に恋愛のものすごくベーシックな話になっちゃうと思うんですけど、最終的にそこが失われてしまったら恋愛関係を一度迎えてしまった私たちはもう関係を持続することができないという、でもそういう恋愛関係っていうのは、そうじゃない、 まあ、家族とか夫婦っていうのもある種の共同性だと思うんですけど、そういう方に、変質させることはできないんだって、不可逆なんだというですね、考え方が物語の中にあるような気は僕はしたんですよね。だから結論から言うと、僕はこの2人はどうやっても一緒にいられないというのが個人的な考えだったんですね。ただいろんな見方ができると思います、やっぱり。
まあ、どのくらいね、そう思っていたのかっていうのね、特に菅田将暉の方はね、はい、じゃあ碇さん、
復縁説を唱えてるメールがあるのでちょっと読んでみてもいいですか。はい、片田浩二さん、4月からフリー編集者、ちょっと長いんで抜粋なんですけど、以下余談ですが、とはいえ2人はまた復縁するんじゃないかな、するといいなと自分は思っています。別れた後、すなわち映画の冒頭、新しい彼氏彼女を差し置いて2人は全く同じ場所で同じ時間に同じ行動をとるのですから、麦もデートをする時間的精神的余裕はあるようですので、きつい仕事のピークは出しているはず。ラストのストリートビュー含め、まるでディズニーのラブストーリーのように2人は固い運命の絆で結ばれているとしか思えません。ワイヤー付きのイヤホンは多少もつれてもバラバラにはならないのがいいところです。二人はやがて結婚し、凡庸な家庭を築き、しかしやはり心身ともに物足りない絹に織田女的な人がつけ込んで道具を用いたりすることもあるかもしれませんが、なんだかんだで末永く幸せな日々を送るでしょう。そんな未来が見えました。こんなメールもありましたけど、皆さんいかがでしょうか。
いかがですか。
私が復縁派でもあるんですけど、それはちょっと違うんですよ、メールの方とは、途中まで一緒 で、なんで復縁派になったかっていう と、坂本裕二さんの、去年の、単発ドラマでスイッチっていうのがあって、それを見ると、松たか子さんと、もう一人誰だっけ、安倍貞夫さんが、これネタ、ドラマではネタバレとかあれなんですけど、何かこう共有してる、何か幼い時にの経験を共有してて、すごくそのつながりの深い、言ったら麦と絹みたいなところが何かの介して強いつながりのある、元付き合っていた2人なんだけれども、その2人は今はやっぱり麦と絹が後で付き合い出したような全く気が合わなさそうな人とお互い付き合ってるんですね。で、全然話も4人でまた会うんですけど、昔の元カノと今の彼女彼氏を連れてご飯とか食べるんですけど、価値観としては全く合わない人同士を付き合ってて、4人でいても話が合うのはやっぱり元のカップルなんですよ。なんだけど、やっぱりなんていうのかな、そういう、あまりにもこうなんていうのかな、こう足りないところを埋め合うようなぴったりした2人でいるのって多分苦しいみたいなのがある。
双子のみたいな言い
方するところもありますね。そうですね、多分、辛いことも共有してるしみたいなのがあるので、多分なんとなくこう合わないけどなんかこう付き合いたいみたいな、こう欲求がこうふつふつと生まれてる感じみたいな、お互いにでもそれ合わせるみたいな感じで、それがすごく花恋花束みたいな恋をしたの2人の後みたいな感じに見えるんですよ。でもその2人ってやっぱり悪口とかのあれが合うんですよ、ノリが。すごいこう嫌なところを見てるとか、冷静に自分の彼氏や彼女のことでもなんかあそこ変だったよねみたいなものが、見方がすごい共通してて、それはまるで初めて出会った日の夜中の喫茶店で、
語り倒すんですね。
そうですね、雑誌編集者の人と4人同席するじゃないですか、知らない4人のなんかサラリーマンみたいな、そうです、
最初の出会いですね。
あの時のその観察眼みたいなのとすごく似てるんですね、ちょっと意地悪な観察が。あの人、ハンドクリーム塗った後おしぼりで手拭いてましたよねそうそうみたいな感じがすごく似ていて、やっぱりその後になっても気が合う2人であることはすごい見えていて、でその2人やっぱりなんか火がついちゃうんですね、
そのスイッチっていう方のドラマでは。そうそうそう、
火がついちゃうけどでもまだ元に戻るし、どうなるか分かんないみたいな感じがあったんで、それを見ていたので なんか火がつく瞬間はあるんだろうなっていうことをいつも考えてしまってっていう、
でそれはどっちなんですか。でも、はいはい、結局そういう気が合う同士が付き合った方がいいのか、うん、そうじゃない方がいいのか、それも描かないってことです。
そうですね、なんか多分そういう足りないもの同士を埋め合わせるような関係性はずっといるには辛いけれど、でも気が合うみたいな前提は変えられないみたいなことがあるのかなっていう。
なかなか重い玉ですね。
今ちょっとツイッターに、はい、あったコメントに、ライフのタグで、出たコメントに、何が好きかどう好きか同じ消費を共にして勘違いする感覚ってある。森ガールが流行った頃、固有名詞だけで結べば好きなものが同じだったけど、どうして好きかが全然違ってすれ違った友達がたくさんいた。好きなものでつながる難しさは恋愛に限らないと思うというのがライブで書き込まれていて、あ、確かになっていうのがあって、これ多分コメッカさんもウェブ上の記事で書いてあったことだと思うんですけれども、やっぱ同質性と他者みたいな問題にもつながってくるんじゃないかなと思って、
そうですね、なんか僕もちょっといろいろまとまらないまま喋る感じになっちゃうんですけど、坂本龍二さんの作品の中で同質性で恋愛性愛に至るっていうパターンってそこまで多くないと思うんですよね。むしろ相手がまあカルテットでまあマキというキャラクターがまあ夫が失踪するんですけど、まあその夫との間のコミュニケーションの描き方とかもですね、基本的には要するに相手のことが分からないからこそ恋愛感情というのが成立する、他者であるからこそ恋愛性愛が成立するっていう描き方だと思うんですよね。だから逆にこの花束みたいな恋をした麦と絹っていうのは同じであることっていうので惹かれ合い始めるっていうのは坂本作品の中では結構例外的なのかなと思ったりもしたんですよ。で、なんでしょうね、
なんかすっごい印象的だったのが、倉本です。作中で、ファミレスで喋ってる時に、何度も足元が映るシーンがあるんですよね。で、向かい合って座る若い二人の足元が同じ白いキャンパス地のスニーカーだっていうのが何回も印象的に挿入されて、で就職、お互いに就職して働いて大人になって関係がちょっと軋轢が生じ始めた頃、足元が映る瞬間があって、片や革靴の、男性ものの革靴で、片やハイヒールなんですよね、
パンプスなんですよね、距離、心の距離の生じ、
そうで、すごくあれすごく印象的だな、すごい表彰的だなと思ったのが、スニーカーってある種ジェンダーが鳴らされてるし、モラトリアムの延長でもあるし、ジェンダーも鳴らされて、男性でも女性でも関係なく履くアイテムじゃないですか、でもパンプスとやっぱりその男性もののこうスーツ用の靴っていうのはものすごくその社会的役割みたいなものをいやおなく背負ってしまうアイテムなんですよね。でそこで一個ちょっとメールを読みたいんですけれども、映画花束みたいな恋、あ、違う、太田明日香さんからのメールですね。
太田さん、
映画花束みたいな恋をしたを見て思ったこと、考えたことですが、最近男性性をテーマにした本が割と出版されていますが、この映画を見て男性性っていうものが何を指すのかがよく分かりました。向きが会社に入って仕事中心になったり、今まで好きだった趣味をやめて自己啓発系のビジネス書を読み出すところとか、ナチュラルに絹に仕事しないでいいからうちにいなよって言っちゃう感じのことなのかと納得しました。男イコール男性性を持ってるわけじゃなくて、これまで絹と楽しく生活していた麦が変わってしまったみたいに、男性性というのはこういうふうに後天的に身につけたり身につけさせられたりするものなんだなというのがよく分かりました。そしてその男性性というものは麦が就職してから変わったように、資本主義社会で必要とされる態度なんだなと思いました。だから男性性というのは男女問わず労働者として社会に組み込まれるときには持たざるを得ない態度なので、この映画では麦が男でしたが女性がこういうふうに変わってしまう場合もあると思いました。私は女性ですが、去年はすごく仕事が忙しくて自分の男性性みたいな部分を強くしておかないと仕事に耐えられないような状況でした。そういうときに楽しいからこの仕事をしていますとか、遊びと仕事を一体にとか、趣味を仕事にみたいなことを言っている人を見るとすごくイライラとしていました。ちょうど麦が絹を学生気分と評したように、 そしてこれまでこういう麦みたいな態度が成熟として描かれていたと思います。でもそれは成熟したわけじゃなくって、成熟の指標をお金と仕事で測る場合は男性性を獲得した人がフィットしているから、男性性の獲得イコール成熟に見えるだけであって、男性性イコール成熟ではないということも思いましたと。
うん、これはちょっとうんうんとうなずいていた山本さんですが
最初に私言ったのと結構似てますよね。
そうですよね、成熟の話になってますよね。これ成熟っていうテーマではね、山本さん多分うーって結構
思い
してる感じがし
ますけど思い当たる節ばっかりあって、やっぱ仕事をしていくとどうしてもそうなんですよね。やっぱり私もなんかこの映画を見て、なんか自分のマッチョさみたいなのにめちゃくちゃ向き合わざるを得なくなって、なんか麦くんにすごい感情移入したとか、なんか優しく言ってましたけど、なんか気を抜くとなんかもうちょっと友達選んだ方がいいんじゃないのとかなんかいくらでももうちょっとなんか営業した方がいいんじゃないのとかいくらでもなんかすぐマウンティングしたくなっちゃうっていうか、なんかこうなんか私はめちゃくちゃマッチョだなっていうのは結構あのなんか見る中で落ち込むことで、あとあのメールくださった太田明日香さんは愛と家事っていうあの本を書かれているので、それも皆さんライターさんをされていて、ぜひすごくいい本なので。
そうなんですね、
はいはい、
愛と家事、
愛と家事まさにあの
家のね、
家の家事で2018年に出た本があるので、ぜひ合わせて、
めちゃめちゃ面白そう、
めちゃくちゃ面白いです
、はい、じゃあ太田さんもありがとうございます。
カジつながりでいいですか、うん、そう、カジつながりですごい相変りです、思ったことがあって、はい、麦って最初焼きおにぎりすごい丁寧に作ったり、ご飯料理がすごい上手なんですよね、うん、そうそう、ハーブ育てたりすごい暮らしを多分、まあ、大事にしてる人なんですけど、うん、その就職してから突然なんかコンビニのなんかうどんみたいのを食べて缶ビールを飲むみたいな、全くもうガラッと食生活が変わってしまって、もう暮らしがないがしろにしてしまされてるっていう、なんかキヌちゃんとの生活のために僕は働くって言ってるのに、実際のところは生活が一番ないがしろになってしまうっていうのがすごい悲しくて、でも自分のことを考えてみても絶対そうなるし、で太田さんがその資本主義の中で働くにはやっぱ男性性を優位に保たないともうやっていけないような状況があるし、なんか自分の感受性みたいなものを保ってられないからパズドラしかできなくなってくるっていうのは、もう本当になんていうか共感しかないっていうか、だし、その社会に出ることって男女の規範の役割が強化される部分って、うんうんうん、さっきその倉本さんがおっしゃってたように、靴はやっぱりハイヒール、パンプスと革靴とか、うん、みたいなことがすごい起きてるような気がして、自分も最初新卒で入った会社で一番びっくりしたのが、うん、なんかめちゃくちゃ女扱いされるやんけみたいな、うん、なんかそれまで全く思ったこともなかったのに、おい女来いみたいな、てめえみたいな、
大学のサークルとかでみんな同じようにやってたのに、
うん、
みたいな、
そういきなりなんかお女来たぞみたいなてめえ女って言うんじゃないみたいなな
かなかなパワーワードです
そうだし、なんか年取ってきたで、うん、やっぱなんか怒りは仕事が恋人とかみたいな、なんかこう嫌ないじりとかがあって、うん、だから若くても年取ってきてもやっぱどうしてもやっぱ女ってところは引っぺがせないっていうところの枠組みに入れられてるのがすごく苦しかったなっていうのが、う
ん、だから逆に言えば男性の方も男性ので麦君は麦君で男であるっていうことをある種グッとされたっていうことにもなるんですかね。
それがなんかその結構会社に入ってから同期とか人脈とかそういうワードがどんどん増えてきて、で同期が結婚するんだけど俺らどうみたいな話の流れになるじゃないですか。でなんかそれもそんな言われ方絶対したくないし、女の側からしたらだし、そのなんだろうな、次のステップとしての結婚なんて望んでるのかっていう気がするんですよね、女性の側っていうのが。なんか恋人じゃあまだ恋人やってんすかみたいな感じで、次のステップにみんなが結婚するものだからするみたいな、その現状維持がしたいって言ってた人が次のステップに行かないといけないって言ってるのは本当は矛盾なはずなのに、麦はそこに気づかず行っちゃってるっていうのがなんか切ないな。
結婚っていうものの、ね、価値がね、
そう、それで、男性性みたいな、なんかマッチョイズムっていうかマスキュリンみたいなものって、うんうん、マスキュリニティみたいなものって後天的だっていう話がさっきのメールにあったんですけど、うんうん、でなんかそれをすごい象徴してるのが、結構結婚を考え出した時の麦に、なんかキヌちゃんが相談する時とかに、なんか座り位置が変わってるんですよ。で麦くんは結構なんかソファーに一人でふんぞり返るまではいかないけど座ってるけど、麦ちゃん結構下のところに正座して話したりするんですよ。
確かカメラ割りがそんな感じでしたね。
そう
より強調してた。
そうなんですよ。それとかで、もうすごい2人の関係というか、最初は全然こう差のない2人だったのに、すごく変わった瞬間だなと思って、でそれで女性もそういう、仕事を し始めると、麦君みたいな感じになっちゃうっていう話があったんですけど、実はそれって男性後天的にこう社会にこうインストールされてしまう男性らしさ女性らしさって違うので、マッチョになっていく麦君からしたら、自分は仕事を頑張るけど、キヌちゃんにはそっちに来てほしくないっていう求めてるんですよ。キヌちゃんには同じように仕事をするっていう感覚ではなく、その家にいて何もしないでいいからさって、何も遊んでてもいいからって言うけど、それって遊んでてもいいわけじゃなくて、自分の
できなかったこと、
自分の、仕事の、サポートになるような暮らしを支えてくれっていう話で、それは今までイーブンだった生活の部分が、生活はキヌちゃんに任せるよっていう、仕事は自分だよっていう違いを見せつけてるんですよ。でもキヌちゃん結構割となんていうかリベラルな感じだから、多分そういうのもちょっと耐え難い感じだったんじゃないかなっていうことで、82年生まれがっていう話は、
キムジヨンとかね、はい、その話も、
はい、どなたがしなかったんだっけ、本田なん
で、山本さん、
そうなんか2015年から2020年のカルチャーっていうのを考えてみると、なんか本当はフェミニズムの話ってすごく無視できないなって思っていて、2017年に MeToo があって、2018年の末に日本で82年生まれキム・ジヨンが刊行されていて、そういうフェミニズムの大きな波みたいなものに、麦君はちょっと分かんないですけど、キヌちゃんが触れてなかったわけじゃないんだろうなっていう、のは感じていて、
読んでそうですよね。
そう
読んでそう。
そう、確かに明言はしてないんだけれども、キヌちゃんだけが知ってる共通の友人カップルが別れた理由っていうのがあって、それがこう男性側からの DV だったんですよね。でそれをキヌちゃんは知ってるから、その男の共通の友人の男性の方が亡くなったって聞いた時に、あんまりこう気持ちが乗れないっていうか、いい人だったけどそういうこともする人だったって思ってて、でも麦君はそれを知らないから、なんかあんないい先輩亡くなったのに、なんかキヌちゃんちょっと冷たくないみたいなノリになってるとか、あと実は物語が進行するにつれて、キヌちゃんが洗濯物を畳んでるとかね、じわじわ書いてるんですよね。
そうなんでね、そう確かにそう言われば、コメカさんに聞きたいんですけど、今言った作品の中で、意図的かどうか分からないし、今小山さん言ったみたいに、微妙に見ようと思えば見れると思うんですけれども、今言ったそういったジェンダー的な視点が、作品としてはコンテンツとしては出てないというのは、どういうふうに見てらっしゃいますか。
これも、正直言っていろんな読み方ができるとは思うんですよね。ただキヌは最初の段階でもミイラ展に対してすごく思い入れてるんですよね。で、物語の最後の方で、麦はそれに対して若干引いてたことが分かると。で、これもいろんな見方ができるんですが、一つ、ざっくりした言い方で言えるのは、キヌは自分の心の中だけで大事に思うっていうことを、最初の時点でやれてるわけですよね。ただ麦は、Google ストリートビューに映った自分を他人に見せて、でかつ他人に対して食事をおごるんですよね。それを見てすごいね麦君って言ってくれた人に対して、じゃあ飯おごるわって言ってお金を払って承認されているっていう対比が一番最初にあるわけですよね。だからこうなんていうのかな、 絹が、まあ、この状況だったら、フェミニズムまで含めて社会的政治的な接続、外部との接続っていうのに行く方が自然なわけですけど、うん、まあ、作劇上それをただ単にカットしてるところもあるだろうし、うん、で、まあ、もう一つ、もう無理やりちょっとこじつけ的になりますけど言えるかなと思うのは、心の中だけで自分の中に留めておくっていうことが彼女にとっての、文化に対する姿勢だったわけだから、うん、あの外とつながるっていうことをこの子はそんなに重視していないという、だからそれがさっき、僕話したような相手のことをずっと思い続けるっていうことと、うん、つまり絹にとっては麦っていうのは、まあ今話してたそのジェンダー的な問題っていうのも坂本さんはいろいろ重ねているとは思うんですけど、絹が一番喪失して悲しかったのはいつも思っていたい麦がいなくなったっていうこと、うん、まあ、非常に古典的なやっぱり恋愛の、ベーシックなところになると思うんですけど、で麦も、自分といない時に私を思ってくれなくなったっていう、推移、そこが失われたことが一番悲しいんだろうと僕は思ったんですよね。でこれって、まあ、社会に出た時に、後天的にもちろん麦は、いわゆるマスキュニティみたいなものに自分を同化させていったところはあると思うんですが、実はですね、会社に勤めてる時の同僚たちよりももともとの文化サブカル周りの共同体の中で、友達である男たちの方が非常にホモソーシャルノリが強いんですよね。で、端的に例えばですね、その、サブカル友達の先輩は、交際相手の女性を殴っていた、まあ、今話に出たわけですけど、でそれを、自分の友達はあの先輩も辛かったんだと思うと、自分がやりたいことが世間に認めてもらえないからつい殴っちゃったんだよとかばうわけですよね。ただ会社の同僚たちは先輩も、5年頑張れば大丈夫だからって逆に言うわけですよ。それは、まあ、ある側面では無感情になれっていう意味でもあるわけですけど、もう考えるなという、でただもう半分はしんどいのはわかるけど我慢すればなんとかなるっていうメッセージでもあるわけですね。でかつ後輩、麦は自分の後輩に対して、絹の母親の受け売りで、生きるってことは責任だよということを言うんですけど、まあ、説教しようとしたら、へー大変っすねっていうすごい気のないリアクションをされてめちゃくちゃ憤るんですよね。それって別に後輩もホモソーシャルノリを求めてないわけですよ。あの人も辛いよねみたいなことを 言いたい感情は後輩の方には実はないっていう、だから先輩も後輩も会社の同僚の男性たちっていうのはある種無感情になってこの労働を乗り切るってことしか考えてない、逆に麦の方が、サブカルチャー共同体の中で身につけた、何かこう熱い自分を表現したいとかで、逆に俺は絹との生活のために今こういう風な苦しみを経験しているんだみたいな被害者感情とか、文化の共同体の中でそれが、作られてしまったっていう描き方も坂本さんは知ってると思うんですね。だからあのもうこれ非常に揺れていて、社会に出た時に、それが男性個人に何かの抑圧を押し付けて、何かを植え付けるってそこにももちろんある、あるけれども、それと対比された文化コミュニティみたいなものがそうではない、非常にフラットで優しい空間を作っているかというとそうでもないという、絹とか先輩の、パートナー交際相手はそこからも阻害されていたっていうことをじゃあどう考えるっていう、でその時に絹は自分の中で大事にミイラ店とか好きだなっていう気持ちを抱えておくことでしか逆にガードできなかったんだと思うんですよね。それを、まあ、もしかしたらフェミニズムとかそういうものに接続していく可能性もあったのかもしれないけれども、少なくともこの作劇の中では絹はとにかく大事に守るっていうことしかできなかったっていう、で僕はその重さっていうのが結構考えちゃいましたね、見ていて。あのだから例えばここでじゃあ絹に対して何か社会を考えるための物差しとしてのフェミニズムとかが届けばよかったのか、それともそうじゃなくて麦が絹の中の大切なものとしてずっととどまり続けるってことが良かったのかっていう答えが、あの、ごめんなさい、この、ね、出るまでにまとめようと思ったんですけど、あんまりね、
そういう意味では、さらにもう2構造麦はあって、その社会の圧力で会社の中でマッチョになっていったのもあれば、もともと持ってたその文化コミュニティの中にマッチョイズムがあったのもあるし、もっと言えばもともとそういう性質というか まあ、それが男性性なのか分かんないけど、
それがまあ花火の話とかにもつながっていくという、うん、だから根がとても深くて、
そうそう、
こう衣装を変えるように切り替えていけるものではないっていう見方もできるかな
という、うん、だからそうですね、だからコンテンツの話とかっていうのはまさに単に記号であって、うん、通底してるところは最初からある種、うん、まあ、合わないというか2人が、そうですね、なんとか一緒になれればよかったんだけど、うん、そこはうまいこと接続できてなかったっていうことなのかななんていうのは今ちょっとコメカさんの話聞いててすごく思ったんですよね、
はい、あと一個だけ あれなのは、うん、坂本雄二のドラマの中ではその祖母っていうのが、うん、基本的に常に埋まらないと思うんですよね、うん、そのスイッチという、まあ、さっき西森さんがおっしゃってたドラマでも、うん、まあ、つかず離れずの関係を二人は続けるんですけど、うん、まあ、ごめんなさいちょっとネタバレ的になっちゃうんですけど、まあ、火がつくんですがセックスできないんですよ、うん、性愛にまでは至ることができない、でもお互いを、まあ、近くで思い合っているっていう、で、それでも生きていくっていうドラマが坂本さんの作品であるんですけれども、これもごめんなさいちょっとネタバレ的になってしまうんですが、主人公の2人は、まあ、非常に複雑な、まあ、まあ、片方が、犯罪被害者の家族、片方が犯罪加害者の家族としているんですけど、でそれの、うちの一人である、主人公とその何て言うんですかね、そのカップルが、まあ、恋愛関係に至りそうになるんだけれども、女性の方が、犯罪被害者の、娘の母親になることを選択して、つまり母になることが、性愛恋愛よりも、上回ってしまうっていう、形になるんですよね。だから違う人間が分かり合って、共にいられるような状況になっても、最終的にはそれは常に終わっていくっていう、その限りある期間の中で終わってしまう。で逆に、西森さんもこれもおっしゃってたと思うんですけど、カルテットっていうドラマは、性愛関係を断念するんですね。4人登場人物がいるんですけれども、その4人はそれぞれ、自分の中の恋心を押し込めて疑似家族的な関係を続けていくという、だから性愛っていうものは常に疑似家族みたいな共同体っていうのを、破壊してしまうという、感覚がある。だから、まあ、スイッチの2人もそこでセックスに至ったら多分、そういうつかず離れず思い合っている、共同性っていうのは壊れてしまうだろうというようなですね、うん、
それでいうと、うん、問題のあるレストランだけが、うんうんうん、やっぱり全然そこに介在しないので性が
そうです、ね、
なんか続いていく感じが、うん、一番強い感じもしましたよね。
そうですね、問題のあるレストランの場合は、まあ、シスターフットみたいなものがテーマになっているお話なんですけどね、うんうん、まあ、すごくざっくり言うとまあ、なんて言ったらいいんですかね、まあ、ある種、うんある種の、悩みだったり辛さだったりを抱えた女性たちっていうのが、うん共同でレストランをやるっていう話なんですけど、でただ僕同時に思うのが、これもごめんなさいあんまりまとまらないまま言っちゃって申し訳ないんですけど、うんカルテットにしても問題のあるレストランにしても、うん、性愛っていうのを一旦置いておいて、うん、この疑似家族っていうのを続けていこうという結論に至る時の坂本雄二作品っていうのは、うんうんうん、僕から見てると全部、おとぎ話的な終わり方に見えるんですね、うんうん、こうとしてこの人たちはいつまでも幸せに暮らしましたとさ、うん、っていう終わり方を
そうですね、
そうでこれはただ、まあ、やっぱり性愛とか例えば坂本作品の他の作品で非常に強烈に提示されている母と子の動かし方へ絶対的な関係とか以外の、関係性っていうのをイメージすることはやっぱり具体的に難しいわけですよね、うんうんうん、なのでやっぱおとぎ話みたいな終わり方しか今はまだ難しいっていう、う
ん、現実が、まあ、それを可能にしてるかどうかみたいなのもわからないところに、うん、絶対そのそれができますよみたいな、うん、こうはっきりしたものを見せるのってすごく野暮というか、はいはい、なのでそのおとぎ話ぐらい その、うん、もしかしたらカルテットも一緒に車に乗って演奏しに行って、うん、そのままみんな、ね、4人で演奏しながら暮らしましたとさ、うん、なのかもしれないけれど、うん、確実にそうですねいつまで続くかは分からないなとか、
そう、
ねうん、確かにそういえば恋愛ものをね、いろんなドラマ坂本雄二脚本ありますけれども、うん、付き合ったりまた離れたりでもラストのまた出会うんじゃないのみたいなので終わっていくっていう、うん、このなんていうんですかね性愛があると一回盛り上がって、まあ、離れて、う 何回も何回もそれがこう DNA の螺旋じゃないけどこうこうなかなかこうくるくるくるくるってなっていくことを何ですかね、今過渡期なんですかね、どう捉えていけばいいのかっていうのをみんな考えてるっていう感じなのかな。
僕はいいですか、ごめんなさい、うん、個人的に思ってるのはさっきお話したそれでも生きていくとか、最高の離婚の、まあ、スペシャル版の一番ラスト、これらってほとんど同じ構造だと思うんですけど、最終的に、2人、その恋愛関係に至りそうだったもしくは夫婦だった2人っていうのは別れて、さっきお話したその相手を思い続けているっていう状態だけで生きる一人になるっていうのに至るんですよね。だから僕はこの作品においてはもう一回よりを戻すってことは基本的にないものだと思っていて、そうですね、だから逆に物理的に近くにいたとしてもセックスできないように、本当に結ばれることはもうないという、ただあの人を思っている、まあ、それでも生きていくというドラマの中には同じ朝日を見ているっていうモチーフが出てくるんですけど、この世界の中で同じようにあの人がどこかで生きていて、それを私が思っていることで私は生きていけるという、それはカルテットの中でも満島ひかりが自分の恋心を封印する時のモノローグとしてそう同じ話をするんですよね。だから常にこう一回離れてしまったもの、それは不可逆なんですという坂本作品のセリフにも現れてると思うんですけど、結局一度壊れてしまったものはもう元には戻らないという、だからやっぱ麦と絹は、まあ、あの物語の中では崩壊するしかないし、僕個人的に思ってるのはもう二人は絶対に付き合わないと思ってるんですね。
そうやって別れると、
うん、
その例えば SNS とかの表彰がないとかっていう話もあって、うん、この作品には、
うん、
で結局その最後一人になっちゃうと、うん、もうまた一人に戻るっていう、まあ、つまり孤独になっちゃう、うん、SNS でつながりとかなくて孤独になるっていう感覚をふと僕も思ったりもしたんですけれども、うん、でも米川さんの話聞いてると、
うん、
そのなんていうのかな、物理的にその人と関係が断たれたからといって、まあ、心の通底でつながってるっていうことが今の時代に逆説的に、LINE とか何もなくてもそれはもうその思い出だけである種つながりがあって、それはこう恋愛だったりなんだりって人のつながりの中で必ずその記憶をずっと蓄積していくことがある種、まあ、まあこう言っていいかリッチな生き方というか、まあ、一つのオルタナティブとして提示されてるっていうような感じで描かれてるとかかなって今思うんですよね。
そ
う
ですね、なんかそれでも生きていくのラストで僕は一緒に見てたパートナーが言ってて初めて気がついたんですけど、まあ、最後別れた離れ離れになった2人がお互いに手紙を書くんですよね。ただその手紙は、木に結びつけられているだけで相手に届く構図になっていないという、つまり相手に直接メッセージは届かないんだけれども自分は相手への手紙を書いて届かない手紙を木に結び続けるという、結局自分の中の思いだけが、まあ、SNS の対極ですよね、常時接続の一番反対側の一切つながることがないんだけれども、うん、私はあなたを思っているという、心だけで生きていくっていうめちゃくちゃ厳しいイラストになっていて、
まあ、だからそこがね それだけ逆に言えば強度の高い恋ができるかできないのかとかっていうこともまた一つあるんだけれども、はい、まあ、でも非常に、
はい、
面白いというかね大事な話ですね。ということでちょっと一曲挟んでまたお話ししていただきたいんですけれども、米川さん、
はい、
お願いします。
ですね、僕が選曲したのはですねクルリのワンダーフォーゲルですね、うん、これはな、まあ、なんで選んだかというと、麦とキヌーがですね、まあ、2015年に出会った大学生だったわけですけど、そうじゃなくて2001年に出会っていた大学生だったら多分この曲を共有していたんじゃないかと。で、まあ、かつ歌詞もですね、まあ、ハローもグッバイもサンキューも言わなくなってこんなにもすれ違ってそれぞれ歩いていくという、まあ、非常に何て言うんですかね、ディスコミュニケーションを経過してそれでもお互いにずっと生きていくっていうことを表現した曲であるなと思って選びました。これそのままいいんですかね、
あと
曲、はい、じゃあ、クルリでワンダーフォーゲル。
文化系トークラジオライフ。